文化放送ポッドキャスト QR。
今日のお客様は作家の森江戸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この森江戸さん、
はい、
森絵画の絵に東京都の都で森江戸っていう名前にされたのはどうしてだったんですか？
私すごく優柔不断な性格で、はい、なかなかペンネームをつけようと思ってから自分で決められなかったんですね。そしたらこう家族ですとか友達ですとかみんなが一緒に考え始めてくれまして、はい、なんかその輪が親戚にまで広がってなんかある日突然九州に住んでいる親戚のおばさんから一枚のファックスが届いたんですね。そこに書かれていたそのおばさんの一押し名前の5つのうちの1つがこの森江戸だったんです、
はい、その中で森さんが、うん、あ、これがいいなって思って選ばれたんですか？
すごく字面が気になって、うん、なんかちょっとこう変わった感じがするんですけれども、あ、なんかいい感じだなと思いまして、
はい、ストレートに読めるっていうところも素敵です。
あ、読めますか？
小学校、中学生からしたら、なんかそのまま森江戸さんって読んでいいんだなっていう、う
ん、でもなんかカイトって読まれる方もいらっしゃって、で、男だと思ってる人も結構いるんですよ、
こんなだって素敵だね。作品はね、女性らしいというか、
いや、
私もこう森江戸さんの作品は大体主に中学生の頃なんですけれども、いろいろこう読ませていただいておりましたので、もう今日は本当に伺いたいお話がたくさんありますので、2週続けて、今週と来週2週続けてお付き合いいただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは森江戸さんのプロフィールをご紹介いたします。1968年東京のお生まれです。91年リズムでデビューし、講談社児童文学新人賞を受賞されまして、その後も宇宙のみなしご、アーモンド入りチョコレートのワルツ、カラフル、月の船などで児童文学の賞を多数受賞されています。2003年に発表した永遠の出口で児童文学の枠を超え、いつかパラソルの下でなどのヒット作に続き、2006年風に舞い上がるビニールシートで直木賞を受賞されました。文芸作家としてご活躍の傍ら、ペットと人間の交換を取材した君と一緒に生きよう、おいで一緒に行こうなどノンフィクション作品も発表されていますということなんですけれども、もともと児童文学でデビューされて、絵本やヤングアダルト文学でこうヒット作品をお書きになられていらっしゃいますけれども、幼い頃に絵本などをたくさん読んだりされたんですか？
そうですね、割とこう小学校3年生くらいまではすごく本をよく読む子で、
はい、
絵本も読みましたし、うん、童話も読みましたし、はい、割と本は読んでましたね。
なんか印象に残ってる絵本とかありますか？
ブタブタくんのお買い物という、
はい、
今日持ってきたんですけど、
今日持ってきてい
ただいて土方久和さんという方が書かれたこの絵本が大好きで、もうしつこくしつこく何度も読み返した一冊ですね、
はい、
本当にブタブタくんがカラスのかやこちゃんとこぐまくんと一緒にお買い物に行って帰ってくるっていうだけの本なんですけれども、うん、非常に独特のユーモアがあって、なんかこの世界観がとっても壺にはまりまして、
はい、
子供の頃に本当に何回も何回も繰り返し読んでました、
うん、なんかこういう独特な、ちょっと言ってしまうと絵本らしくない感じ。
そうですね、
好きだったんですか？
子供用の可愛らしい絵本ではなく、はい、シュールでちょっと怖いようなところもあるけれども、うん、でもストーリーとしてすごく面白いんですよ、
はい、
なので何回も何回も読みましたね。
ちょっと私も読んでみようと思
います
けど、今でも森さんは絵本がお好きなんですか？
う
ん、
そうですね、今でも自分が書く側に回ってしまったので、うん、なかなか単純にこう趣味として楽しめるという感じではないんですけれども、でも絵本っていうその媒体としてすごく好きですね。
つまりその魅力は何なんでしょうか？
こう自分が書いてみて思ったんですけど、絵本ってすごく重たいテーマであったり、
はい、
複雑な世界観というのを一枚の絵の中で分かりやすく差し出すことができるっていうところがすごく魅力的だなと、
はい、作家になろうってこう思い立ったのは大体どのくらいの時期だったんですか？
高校3年生の時ですね、
はい、
それまで私 全然勉強しない子だったんですね。小学時代、中学時代、高校時代も本当に全然勉強をしなくって、はい、つまり将来のことを何も考えてなかったんですね。でも高校3年生になった時に、友達がどんどん自分の進路を決めていく中で、私は何になればいいんだろうって初めて考えて、その時に本当に勉強嫌いだったけれども、作文だけはちょっと好きだったなって思って、はい、
そのいろいろこう文学の種類がある中で、どうして児童文学を書こうと思ったんですか？はい、
そうですね、その高校3年生って本当にまだ17歳とか8歳でしたっけ、うん、で今その年代の時に自分が大人に向けて大人の小説を書こうという気持ちよりも、やっぱりこう自分が通り抜けてきた10代という時を若い世代に向けて書きたいという気持ちが、まだ自分自身が若かったので、はいはい、自然とあのもっと若い、特にあの私中学生にこだわって、最初の頃、はい、中学生の話をいっぱい書いてきたんですけど、まだ高校生の頃って自分自身がまだその中学生の感覚っていうのを肌に残していたので、はいはい、
じゃあその時のことを思い出して。
そうですね、実体験ではないんですけれども、その10代のフィーリングがまだ生々しいうちに、
はい、当時森さんがよく読まれていた本は何ですか？はい、
そうです、ちょうどその頃すごくハマったのがムーミンシリーズでしたね、はい、ですごく個性的なキャラクターがいっぱい登場して、あの独特の世界観、あの私ちょっとその世界の中にユーモアがあったりシュールなねじれがあったりする世界がすごく大好きなんですけれども、はい、まさにこのトーベ・ヤンソンさんというのはそういう世界を描かれていて、あのとってもあのハマりましたね。
ムーミンで好きなキャラクターは何ですか？
うん、当時は若い頃はね、あの、はい、スナフキンですとか、はい、ミーですとか、
うん、憧れます
よね、憧れたんですけど、でも私最近になって読み返した時にものすごくムーミンママの良さに気がついたんですね。このムーミンママがこの何ですかね、賢さと包容力と順応性と、なんて素晴らしい女性なんだと、あの結構大人になってから読み返すとすごくムーミンママの魅力再発見みたいなところがありました。
はい、ありがとうございます。はい、森さんの愛読書、つまりお気に入りの本を伺ってもよろしいですか？
はい、私が大好きでよく読むのはこの武田百合子さんの婦人日記という、はい、上中下巻の長い話なんですけれども、うん、ご主人であった武田泰淳さん、作家の武田泰淳さんと、はい、富士山麓にあるあの山荘で過ごした13年間を綴られたあの日記なんです。はいはい、
エッセイなのに上中下がある
そうなんです。13年間なので、はい、とってもこうですごくその毎日のあの会った人食べたものをすごく緻密にこう丁寧に丁寧に描かれてるんですね。うんうん、なのですごく長いんです。はい、
はい、あ、やっぱりそういう、うん、なんか日常のちょっとしたことが描かれてるんですか？
そうなんですね、あの武田百合子さんの作品私すべて好きなんですけど、はい、とってもこう人に対しても物に対しても自然に対してもまっすぐに本当に正直に注がれる眼差しがとっても素敵で、特に何か特別なことが起こるわけじゃないんですけれども、なんか読んでるとすごく元気になるんですよね。はい、なのでちょっとこう自分の中で、あ、なんか活力が衰えてるなっていう時に読み返すと、何も起こらなくても自分の目の前にあるものをじっと見つめるだけでこんなにこう世界って生き生きしてくるんだみたいなことをこう思わせてくれる、はい、文章だと思います。
ありがとうございます。はい、今週は作家の森江戸さんをお招きしていろいろ伺いましたけれども、来週はいよいよ森江戸さんの作品世界のお話を伺います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで本チューブと本チューブラジオがコラボレーションするスペシャルイベントのお知らせです。時代を超えて読者の支持を得ている太宰治、数々の名作を生みながら、その生涯は道化と愚直を演じ分ける日々でした。太宰治記念館社用館の伊藤一博館長をゲストにお迎えして、青森の食材を使った美味しい新青森フレンチに舌鼓を打ちながら太宰文学の魅力を探るひととき、題して太宰先輩あなたの文学はこうして生まれたのですねを開催いたします。日時は11月14日土曜日午後3時から5時まで。会場は新青森フレンチの店として人気を博す新橋ボアベールです。料金はお一人様4000円で、募集人数は10名です。お申し込みは番組のメールアドレス hon@joqr.net にて受け付けますので、住所、氏名、電話番号もお書き添えください。 なお、お問い合わせおよび参加者決定後の詳しいお知らせは朝日屋書店東京 03-3584-5641 東京 03-3584-5641 からとなりますのでご了承ください。参加者決定のお知らせは11月11日までにご連絡いたします。太宰先輩、あなたの文学はこうして生まれたのですねは11月14日の開催です。なお、このスペシャルイベントの模様は後日本中部と本中部ラジオでご紹介いたします。